はい、東野です。それでは今日は、フォルクスワーゲンゴルフの研究と題してお話をしてみたいと思います。フォルクスワーゲンゴルフというのは、自動車会社フォルクスワーゲンの代表的な車種なんですけれども、累計でもう世界で3400万台売れていまして、カローラがですね、おそらくトップで4000万台売って、私の知る限りその次に来るのはゴルフで3400万台。他のもので言えばですね、トヨタのクラウンなんかでも500万台ですし、有名なプリウスでも400万台。こんな程度なんで、ゴルフの3400万台っていうのが、いかによく売れてるかということがわかると思うんですね。で、このゴルフというのは登場したのが1974年で、ですから今は45年ぐらい経ってるんですかね。もうすぐ50年経つわけです。で、今7代目のゴルフが走ってますけれどもね。すごいロングセラーなわけですね。ロングセラーで世界的にものすごく売れている、名車と言われるものなんで、それをちょっと語ってみようと。で、なんで富伝道的に語るのかというとですね。つまり、この自動車の研究をすると、商品作りにものすごく参考になるわけですね。スモールビジネスでもやっぱり商品が命で、キラーコンテンツを作ったらもう一生食っていけるって言うんですけどね。つまり、ものすごく強い商品を作ったら、スモールビジネスだったらもうね、ずっとそれだけでやっていけるぐらいのものになるわけですね。もちろんそのバリエーションとして周りにいくつか出すことは必要ですけど、柱が一本あるだけでね、全然違うわけで。例えば、峠の釜飯っていうね、有名なお弁当を作ってるところが軽井沢の近くにありますけど、ここもおそらく50年ぐらいもう釜飯一本でやってるんじゃないですか。未だにこの釜飯目当てに客が全国から集まってるし、看板メニューですよね。そういうところがあるわけで。あるいはオロナミン C ドリンクなんかもね。あれも50年以上、60年ぐらいやってると思うんですけどね。大村崑なんかの CM でと。もの驚異的なロングセラーですよね。だからそういうものをどう作るかというときに、自動車ってものすごく参考になるわけです。なぜなら、もう、これ自動車の競争ってすごい熾烈ですしね。それから、開発にお金がかかるんで、その失敗が許されないとこあるわけですね。だから、全世界の自動車メーカーが、もう、粋を凝らして、新車を開発してくるわけです。で、無数の新車が出てる中で、ゴルフっていうのは、ある種、大衆車の頂点に立つ車だし、人によってはね、すべての車のリーダーがゴルフなんだっていう人もいますね。だから自動車を一つ象徴してる、グッド商品なわけですよ。だからこれをよく研究しておくとですね、いわゆる一種結合によって、どの業界の人でも自分の商品作りに役立っていくわけですね。もちろんこれからビジネスを始める人であっても、やっぱ最初に売り物を何かね、考えていかなきゃいけないときに、こういうその優れた商品をですね、象徴的な商品を研究しておくっていうことは、すごい力になると思うんですね。そういうことで、ゴルフの研究に入っていくわけなんですけれども、例によって大きく3つぐらい柱を考えてて、最初にまず取り上げたいのはね、初代ゴルフなんですね。これが1974年に出てきて、これが全世界に衝撃を与えてですね、ものすごく新しいコンセプトでしたから。その新しいコンセプトっていうのはどういうものかというと、FF と言ってですね、前輪駆動の車として出てきたんですね。それまで車はだいたい後輪駆動だったのを、前輪駆動にしてきた。で、なんで前輪にしたかというと、前にエンジン積んでるので、エンジンのすぐ下で車輪を回すことによって、その車内を広く取れるわけですね。 後輪駆動まで長くこう、なんていうか、シャフトを回していく必要がないので、もう目の前のエンジンの真下でタイヤを回せばいいだけなので、車内が広く取れるということで、FF で、しかも車内、スペースユーティリティがすごい広いと。で、しかもまあ、ツーボックスといって、まあ、バンにも結構近い。バンとセダンの合いの子みたいなものですね。だから、後ろに荷室が大きいし、それから後部座席を倒すと、もう広大なこの、ラゲージスペースが、できるわけですね。だからまあ、小さい車に収められるにもかかわらず、ものすごく広いスペースを取れて、まあ、ファミリーカーとして革命的だったわけです。だその後、各社一斉にゴルフの真似をし始めて、FF 車全盛の時代になったんで、まあ、時代を牽引した車だったわけですね。まあ、しかも、この初代ゴルフの衝撃というのはですね、その、真逆の逆転発想で始めた車っていうところがあるんですよ。どういう逆転かというと、それまでフォルクスワーゲンを牽引していたのはビートル。カブトムシと言われた可愛らしいビートルというもので、まあ、これ自体がもう2200万台売ったね、歴史的な大ヒット車でしたから、これも1930年代に生まれてから、74年のゴルフが出るまでの間に、もう30年以上ね、ずっと一線を張ってた車があったわけですね。で、ビートルが、RR と言って、後ろにエンジンを積んで、後ろの後輪を回すというね、RR。だから RR に対して FF だったわけですよ、ゴルフが。しかも、ビートルは、空冷式エンジンといって、空気で冷やすタイプだったのが、ゴルフは水冷エンジンで、水で増やす。で、空気に対して水。それからビートルは、まあ、カブトムシのような丸っこいフォルムをしていたんですけど、ゴルフは結構角張ったフォルムですね。だから、丸から四角へ。そして、RR から FF へ。そして、空冷から水冷へと。いうところで、車の構造のところをですね、根本的な構造を3つをもう全部逆転させたわけですね。だから、真逆の発想で出してきて、それがまた、初代を超えるヒットを飛ばしたという意味で、まあ、逆転発想の勝利だったわけですね。まあそういう意味でですね、すごいエポックメイキングな形で出てきました。だからどうも最初はみんな戸惑ったみたいですね。あまりにもその前のビートルの印象が強かったのが、真逆の車が出てきたんで、なんだこれはという感じでね、最初みんな引いてみてたみたい。あんま売れなかったと。ところがその、試しに乗ってみた人がですね、おやっとね、これいいぞと言い始めたわけですね。その何しろ乗り心地が素晴らしいし、小さくてキビキビ走るし、しかもその荷物はものすごく詰めると。なんせその大人が4人乗って、しかも後ろに、その、スーツケースがですね、4人分全部乗ったって言うんですよね。だから空港の送り迎えをするときに、クラウンよりもゴルフを持って行った方がよく荷物が乗った、人と荷物が乗ったというね。だから小さい車ではありえないわけですよね。はるかにクラウン大きいわけですから。まあそういうことで、ファミリーユースに使った時にゴルフってもうすごい良かったということで、これで、認知が始まっていくわけですね。だから世の中を説得していったわけです。で、このゴルフの伝道師になった有名な人として、もう亡くなりましたけど、まあ自動車評論家のレジェンドと言われた徳大寺有常っていう人がいまして、この人がまだ貧乏評論家だった時代にですね、まあ、無理をして初代ゴルフを買ったわけです。奥さんに借金して。で、買って1年間乗ってみた時にはびっくりしたわけですね。あまりにもの出来の良さに。で、あまりにも日本車を10年ぐらい先取りしてるような新しさがあった。その新しさっていうのは小手先の新しさじゃなくて、この根本的な思想ですね。哲学としての新しさがあった。 つまりエンジンを前に置こうじゃないか。ね、前に置くことによってスペースが大きく取れるじゃないか。で、あんまり車全体を大きくせずに小型車の範疇にしようじゃないか。しかも大衆車なんで、その、お金をかけるとこはかけるけど、かけないとこはもう全然かけないという見切りに徹していてですね。まあこの辺哲学に沿った見事な車作りだということに感動して、これで有名な間違いだらけの車選びというですね、この大人気シリーズが始まったわけです。なんせ車の関係の評論本なのに、いきなり初版というか最初のやつがね、70万冊売れたわけですよ。まあ大体ね、ビジネス書なんて5万冊も売れたら大ヒットですからね。70万冊で、まあ大ベストセラーになって、以後、まあ、今、今年の版まで出てますからね。徳大さんはちょっと数年前に亡くなったんだけど、後を継いで、まだ出てるんで、76年にこの間違いだらけが出て、まだ未だに43年続いてるわけですよ。だからまあ、これがまたゴルフと同じような大ロングセラー、ベストセラーなんですよね。だからゴルフを、で、この本はどういう本かというと、初代ゴルフをベースにして、あらゆる日本車を切ったっていうのが、この本の成り立ちなんですよ。つまり、ゴルフがあまりにも優れてるし、先進的だったので、日本車遅れてるよ、と。ね、それをまあ、啓蒙するために、ライフワークとして書いたのが、間違いだらけの車選びですからね。だからそのロングセラーのゴルフをベースにした本が、またその本自体がロングセラーになったっていう意味ではね、このゴルフの遺伝子って偉大だなーって思ってるわけですね。で、私ももう徳大さん好きでしたから、まあ、76年の本はね、読んでないんですけど、80年の頭ぐらいから毎年欠かさず買っててね、目の前に今43冊あるわけですよ、徳大さんの本がね。間違いだらけがですよ。まあ、それ以外の本も買ってるから、特大字本だけで50冊は超えてると思うんですけど。まあ、だから40年以上モニターしてきたので、まあ、私もこう、語る資格があるのかなと、思ってますし。まあ、今、ちょうど私、フォルクスワーゲンポロと言って、ゴルフの、まあ、弟に当たるような車に乗ってますしね、所有してるし。で、ついこの間は、整備、してる時の台車で、フォルクスワーゲンの現行の7代目ゴルフの、ゴルフ R っていうのと、ゴルフ GTI っていうね、まあゴルフのラインの中でトップのワンツーの車をしばらく乗りましたんで、まあそういう感覚も持ってますから、まあゴルフについては語れんじゃないかと思ってるわけですね。で、まあ、徳大さんはその1年間乗ってみてですね、まあ、いろいろ感じることがあって、この間違いだらけを書こうと思ったと。日本車ってどうしてこう無駄なんだろうというね、疑問からできた本だと言ってますけど、まあ、つまりどこがね、無駄かというと、その日本車はその、車内のデコレーションとかですね、内装のデコレーションとか、まあ、いらんところにお金をかけてるけど、その、走る、曲がる、止まるという基本性能のところに金かけてないと。だからこのボディの剛性が足りなかったりですね、車種が弱かったり、いろんなその基本的な骨格のところが弱くて、で、ゴルフはその対局にあって、骨格のところにはもうしっかりお金をかけてきて、あとその内装とかそういうところはもう見切ってですね、大衆車の部を超えてないと。日本車は大衆車にもかかわらず内装がクラウンみたいにふかふかな車が出てきたりしてね。そういうとこが無駄だと言ってるわけですね。で、この見切りがちゃんとできてコンセプトがある車こそ、この賢い車なんだと、知的な車なんだと。まあそういう啓蒙をやったわけですね。まあだからその初代ゴルフの魅力っていうのは、まずはこの最大限のスペースユーティリティですね。まあ広大な広さがあって、しかも小さいと。それから二つ目はまあもう高い走行性能ですね。もう高速道路でもね、120キロでもぐーん、いくら走っても全然ブレないという。それから優れた操縦性で、このハンドリングがまあ結構いいわけです、フォルクスワーゲンは。 狙ったところにピタッと決まるっていうかね。全然こうブレずに思ったところに曲がっていけるっていう。まあこういう魅力があったということなんですが。まあ当然ですね、徳大寺さんの評価で、トータルのバランスでもう小型車のトップ。明らかにトップ。まあ稀に見るトータルバランスに優れた車で、まあ運転することも楽しくなるということですね。だからこれ以降、世界中の小型車はゴルフを目標にしたわけなんです。でしかもこのゴルフっていうのは、その長距離乗れば乗るほど良さがわかるタイプの車だったわけですね。長時間乗るとその良さがわかる。だからまあ、なんていうか本当に実力があったということですね。いぶし銀のように。パッとした見てくれの派手さで引いてくる車じゃなかったわけです。まあ、ということでですね、初代ゴルフっていうのが、まあ、革命的な車だったし、その登場するときものすごく新しくて、まあ、その日本車なんか10年ぐらい先取りしていたと。で、そういったものが出てきて、まあ、それを最初ね、みんな引いてみてたのを、実力でだんだんと説得していって、大ベストセラーになったっていうのが、まあ、ゴルフの成り立ちであります。まあ、とにかく小さかったんですよね。あの、全幅が1610ミリしかなかったと言いますから、今のゴルフは1800ミリですからね。もう20センチぐらい幅が違うわけですよ。で今私が乗ってるゴルフの弟分のポロでも1685ミリですから、それよりもさらに、8センチぐらい、あの、幅が狭かったわけですね、初代のゴルフは。だ軽自動車はまあね、もうちょっと小さくて、1470ミリぐらいでしょうから。それよりはちょっと大きいけど、でも、今走ってるどの小型車よりも小さかったのが初代ゴルフですね。で、実際走らせてみたら、こういう車がですね、日本の交通事情ではもう最高に走りやすいわけですね。まあ特に東京都内なんてもう細い道でもう入り組んでますから、私の住んでる練馬なんかでも、大きい車だったら入れない道がいっぱいあるし、あの、港区なんかもそうですよ。金持ちが住んでる港区だって、一つ路地を入ったらもう狭い道が入り組んでるんで、大きい車は取り回しに本当に苦労するんですね。そういう意味で、まあ小さいっていうところが非常に魅力的で使いやすいし、しかもゴルフは軽自動車と違って、高速道路を走らせたら、これまた長距離ドライビングがどうする大得意と来てると。これは違うところですね、軽と。軽はもうそんな何百キロも高速道路なんか走りたくないですよね。あの、高速走行苦手ですし、当たるとこもうね、死んじゃうという怖いしですしね。まあそういう意味で万能車として登場してきたのがゴルフ初代でしたね。見事な商品作りで出てきたわけです。で、今まあ7代目になってるわけですから、2つ目の柱はまあ現行ゴルフのですね、まあこの進化度合いについて話しておこうと思うんですけど、まあこの7代目ゴルフが出てきたのが2012年ぐらいでしたかね。もうだから6年ぐらい経ってる、6、7年経ってるんですけど、まあね、想像を絶する進化って言われたんです、登場した時。だから今までもゴルフはずっとね、初代、二代、三代、四代目、五代目、だんだんね、あの、進化してたし、ゴルフってフォルクスワーゲンの屋台骨ですから、もう総力を上げて、こう仕上げてくるんでね。六代目ゴルフの出来もものすごく良かったと言われてるんですね。私もあの、ブラジルで六代目ゴルフの運転してるのに乗せてもらいましたけど、まあよく走ったし、相当高速で、まあブラジルは OK なのかな。それ120キロ、130キロでね、何百キロかぶっ飛ばした車の助手席かなんかに乗りましたけどね。助手か後ろのシートやったかな。まあまあ本当にあの、よく走る車だったんですけど、そういう出来の良かった6代目を変えたら、そこからさらに想像を絶する進化度合いと言われたわけですね。もうその完全に高級車の範疇に入っちゃったわけです。だからもうボディ剛性が凄まじく高いので、 このハンドルをこう握った瞬間の重厚さがもう全然ベンツ並みなわけですね。当時のベンツより良かったっていうぐらいの。だからまあ当然乗り心地が質が高くなるし、静粛だったんですね。それまでのゴルフのウィークポイントはうるささだったわけで、そこはもう見切ってて、お金そこに投資してなかったのが、7代目ゴルフに至ってはもう静粛度合いもね、すごくて。まあ、要するにベンツを超えて全ての車のリーダーと言われたのはこの車ですね。だからもうね、その自動車評論家たちがね、震えるほど良いと言いましたから。これもそう、一人や一人や二人じゃなくてね。まあみんなこぞってね、震えるぐらいいいと。もうライバルとは次元が違うと。いうのがこの現行7代目ゴルフなんですね。うん。だから徳大師さんももう晩年でしたけどね。ゴルフの7代目に関してコメントを残していて、まあそのゴルフ7代、ゴルフ7の良さは、追随する他者が気の毒に思えるぐらいにね、もう進化しちゃったと。またしてもライバルを圧倒的に引き離したと。いう言葉がね、徳大師さんのコメントとして残ってますけどね。うん、だからどれぐらい良かったかというと、車格としてはゴルフより上であるクラウンですね。クラウンは高級車ですから、3000cc とかね、ある。まあ、ゴルフはもう 1400cc ぐらいですからね。だから大きいクラウンと比較しても、各部のクオリティにせよ、快適性にせよ、ハンドリングにせよ、もうゴルフの圧勝っていうふうに言われたんですね。うん、それぐらい優れた車として、出てきたと。だから、まあね、これが本当にエポックメイキングで、私もまあこの間乗ったのはゴルフセブンだったんですけど、まあ本当に乗ってみてびっくりしたのは、その、ハンドルを握ってもう10メーター走らせたら、この重厚さにちょっと驚きましたね。これはなんかすごい高級車乗ってる感じがして。そのちょっと前にベンツの A クラスにも乗ったんですけど、ベンツの A にも全然引きを取ってない。ベンツってもっと高級車ラインですからね。ベンツに全然引きを取らないこの重厚さを感じました。重厚なんだけど取り回しがいいってね。鈍重じゃないんですよ。重厚なんだけど取り回しが良くて、クイックイックを走っていけるっていうね。そういう魅力に溢れてたわけです。で、この7代目ゴルフっていうのはどういうその遠隔で出てきたかというと、これ作った時のゴルフのトップは、実はフェルディナンド・ピエヒと言ってですね、この人がまあ、社長だったのか会長だったのか、とにかくトップだったんですよ。絶対的トップと言われた。で、この人はね、ポルシェ博士の孫なんですね。ポルシェを作った人。ポルシェの長女の長男なんだ。ポルシェの孫で、ポルシェの血引いてるわけです。で、しかも若い頃、ポルシェのエンジン作ってた人なんですね。で、何を隠そう、ポルシェ自体が、911がですね、これがまあ歴史的な名車で、未だに売れてますでしょ。同じ初代から何代も変わってても、ほとんどその、要するにビートルのをもっと流線形にしたような形ですよ。カブトムシをもっと流線形にしたようなスポーツカーがポルシェで、ポルシェ博士も一つ先進的な車を作ると長い間ロングセラーにするタイプの人だった。その先駆者だったんですけど、その孫ですからね。で、このピエヒっていう人は、もうとにかく、車作りはいつまいホビーっていう人ですから。だからもう、本人自身がまあ車大好きな人でね。これがいわゆる単なる経営者としてのね、なんていうかな、経営のプロっていうだけじゃないんですよ。その、車好きなんですね。で、大体いい車が出てくるときは、そこの会社のトップが車好きなときですね。やっぱ車好きが作った車にはかなわない。その、単に売れるためという経営的なところだけで作った車より、本当に好きな人が作った車がやっぱり魅力的ですね。うん、それはアップルのスティーブ・ジョブズなんかにも言えることでね。スティーブ・ジョブズはああいうガジェットが大好きだったですから、いろんなね、 だから iPod とか iPhone なんかすごい自分で使ってみて最高というところまで練り上げてきたんで、ものすごく使いやすかったし魅力的だったんですけど、その後継いだ、今のね、ティム・クックですか、はもうそのガジェット好きじゃなくて、いわゆる経営者としてのね、頭のいい経営者ですから、出てくる商品の魅力とかもう全然落ちちゃいましたね。まあ、とにかくこのゴルフを7代目作った時のピエヒは、まあ、ジョブズタイプの経営者だと言っていいでしょう。とにかくその、ある種ワンマンでしたから。で、本当の天才は、ある程度ワンマンでやった方がいいものができるわけですね。あんまり社内で民主的にやっちゃうと、その天才性というのがこう丸まっちゃってね。その製品としてのこの尖った魅力をスポイルしていきますから。まあそういう意味でね、まあピエヒはもう引退したんで、だからやっぱりこの最後のこのピエヒの作品がゴルフセブンですね。おそらく今年ゴルフ8が出てくると思いますけど、どうですかね。私の予想だとゴルフセブンのこの名車を超えることはないんじゃないか。だから、まあ、言ってみたらゴルフっていうのは初代がとにかく最高の名車だって、これがずっと進化はしたんだけれども、7代目で、まあもう一回ピークを作ったと見ていいでしょうね。1と7ですよ、ゴルフは。だから、そのゴルフセブンに乗った印象なんですけどね。まあ、さっきも言ったように、ハンドルをこう握った瞬間に感じたあの重厚感、あれ忘れられないですね。いい車だなーっていうのがね、もう走って10メーターでわかるんで。だからそれはやっぱりもうね、ちょっと異次元の乗り心地ですね。まあもちろん弟分のポロを所有して乗ってたんですけど、ポロとも異次元でしたね。あんな感触はなかったし、で、まあまあ動力性能はものすごかったわけです。ゴルフ R っていうのはね、もう四輪駆動で300馬力ぐらいあって、メーターが320キロまで刻んでましたからね。その気になったら300キロ近く出るというすごい車でした。ゴルフの GTI もそれに次ぐぐらい、280キロぐらいまでメーター切ってましたがね。二台ともまあゴルフの最高ラインなんで、動力性能はすごかった。もう、アクセルを高速道路でちょっと踏み込むだけでもう、シートに背中をこうぐーっと押さえつけられるように、ぐーんという加速が出てね、怖いぐらいでしたから。だけど、街中をゆっくり走るときは全然取り回しが良かったですね。だからファミリーカーとして使っても全然不便はない。それがまあゴルフですね。そのスポーツカーとは違うわけです。で、何しろ一番感じたのは、そのゴルフセブン乗ってて、一週間ぐらい乗ったんでしょうけど、これいつまでも乗っていたいって感じさせる車だったんですね。それもその、遠出をしただけじゃなくて街中をね、東京都内をこう軽く流してただけにしても、一回もう来る、家に帰って車庫に入れようかと思うとき、いや、もうちょっと走りたいなと思ってね。走るためだけにまたそっから、近場に出て行って、あちこち走りたくなった車ですね。何がそれをそうさせたのかっていうところがね、非常にマジックなとこですけど、まあ、トータルのバランスがいいとしか言いようがないんですけど、運転してて楽しいわけですよ。その、50キロぐらいで流してても楽しい。これがまあゴルフですね。その、ハイスピードで走るだけが脳じゃなくて、普通に街中を走ってるだけで楽しい。出来がいいとしか言いようがないんですけどね。で、まあもう一つまああえて言葉にすれば、相棒感ですかね。相棒としてなんかこう、車っていうのをこう、使い倒してるっていうかですね。まあそれこそ長時間その自分と一体となって使ってる相棒感がすごい高い車っていう感じがしまして、そのベンツはねもうちょっと違う感じなんですね。同じように優れてる車ですけど、もうちょっと高級車ですから、相棒というよりもうちょっとこう持っててプレステージがある感じ、そんな感じですけどね。ホテルなんかに乗り付けるときにベンツなんかいいんでしょうけど、高級ホテルなんかにですね。 ゴルフはもうちょっと違って、普段使いですね。普段使いの相棒として、まあこれほどしっくりくる相棒はいないという。まあそういう感触を得ました。まあやっぱ魅力的な車でしたね。まあそういうことが第7代目ゴルフだったわけですが、ただ一つ問題がありまして、それはね、ゴルフが代々どんどん大きくなったことなんですね。だから冒頭でも言ったように、7代目ゴルフは全幅が1メーター80もあるわけですよ。初代は1メーター60センチなのに、20センチも大きくなっちゃったと。そうなるとね、1メーター80っていうのはもう現行のクラウンと同じか、クラウン、うん、そうですね。でもタクシーのクラウンよりはもう大きいですから、ゴルフの方が。そうなるとですね、そのゴルフのゴルフたるところ、そのコンパクトカーとしての魅力がもうちょっとなくなってきてるわけですね。うん、これが一つ問題になってるところなんですよ。徳大さんもずっと言ってましたから。もうゴルフが1730mmを超えたあたりからね、もうゴルフはちょっと幅広くなりすぎたと言ってましたから。だから、本当の初代のゴルフ、初代ゴルフのこの系譜を、精神を受け継いでるのは、実は今ポロなんじゃないかという、こういう議論があるわけですね。はい。だから今私の乗ってるポロはですね、あれ何代目ですかね ?6 代目ですかね、うん、このポロに、私は今所有して、乗ってるわけなんですが、このポロにこそゴルフとしてのこの魅力があるんじゃないかというふうに思うわけですね。うん、で、まあ、そのポロっていうのはね、どういうふうな車かというと、これでポロもね、1975年に生まれてるんで、ゴルフと1年違いなんで、もうすでに44年選手なんですよ。ものすごいロングセラーで。しかもポロも今まで1700万台売れてるわけですね。まあゴルフの半分ですけど、それでも1700万台っていうのはすごくてですね。その前のフォルクスワーゲンビートルが2200万台ですから。さっきも言ったように、プリウスなんかはまあ500万台ですからね。圧倒的に世界で売れてるのはポロ。で、このポロがゴルフより一つ小さなセグメントの、まあ絶対的なベンチマークと言われてて、まあ全スモールカーの目標になってるわけですね。しかもこのセグメントっていうのは元々のゴルフのセグメントですから、もう今現行ゴルフはもう一個上の車格に行っちゃったんで、今この小さくて日本で一番取り回しがしやすくてコンパクトカーとしての一番ニーズがあって一番使いやすいセグメントのトップはポロなんですね。うん。で、このポロ自体もですね、徳大寺さんなんかも論評残してますけど、まあ他の日本のコンパクトか、あのライバルはビッツとか、あの辺ですね、マーチとか、マーチはもうなくなりましたけどね、うん、あのコンパクト、スウィフトとかね、スズキのスウィフトとか、まあこの辺がライバルなんでしょうけど、まあそれを2歩も3歩も先んじてるのがポロと言われてるわけですね。そうそう。だから、まあ晩年の徳大寺さんもですね、ポロに乗って、まあこの今のポロの出来はすっこぶるいいと言ってるし、まあなんていうかね、まあとにかく初代のゴルフを一番思わせるのがこのポロだって言ってますよね。うん。だから私は初代のゴルフは乗ってないんで、想像でしかないんですけど、まあおそらく今のポロよりまださらに小さかったんでしょうけど、今のポロのこの感じなんだろうなと思って乗ってるわけですね。だから、どういう乗り心地の車かというと、やっぱり走る、曲がる、止まるっていうのが、まあすごい性能が高くて、あの小さな道でもスイスイ入っていけるし、高速道路を走ってもすごい安定してて、うん、まあね、100キロを超えた、速度でも全然安定してて、これもなんかこう軽自動車みたいなものに乗ってるっていう引け目全く感じさせないんですね。小さくて高性能。これがまあポロでして、 で、まあ、確かに、まあ、ゴルフと比べたら、重厚さは違うんですけど、ポロもまた、いつまでも乗ってたいっていう、この、相棒感が非常に強い車ですね。だから私はこのポロに乗って、一番遠くは四国まで行ってるんで、まあね、全行程1500キロぐらい乗ってきましたけど、すごいなんかこう、相棒としてこうね、愛おしい感じがする車ですね。だからそこはやっぱりなんていうかね、派手さはないんだけど、基本性能優れてるし、まあその、デザインも、いわゆる気をてらったとこはないんですけど、長く見てて見飽きないデザインなんですね。バランスがいいわけです。だからこの車だったら10年ぐらい乗っても古くならないなっていう感じがあるわけですよ。あとの車はね、今新しく見えても、5年、10年経ったらね、どんどん古くなる感じの車が多くて。実際その、日本の車は、コンセプトがコロコロ変わりますから、同じカローラと言っても、もうカローラと別物の車にもなってるわけですね。それはマーケットインと言って、お客様にいろんなことを聞いてるうちに、どんどん車のコンセプトが変わっていくわけですね。これが日本の車の特徴なんです。でもドイツの車はプロダクトアウトですから、そもそもコンセプトがあって、そのコンセプトでいろんな人を説得してるんで、ブレないんで、もうゴルフはゴルフなんですね。ポロはポロ。もう初代から今まで見間違うことがないポロのそのアイデンティティ貫いてるわけですね。だから長く乗れるわけです。ロングセラーになりやすい。まあそういったものを今のポロに感じてて、だこれがやっぱり非常に私にとっては魅力的な商品作りですね。やっぱり商品作るとき一番いいのはロングセラーになることですから。スモールビジネスでも。次々にコロコロコロコロこう、モデルチェンジしないと生き残っていけないのってね。こうなんか皿回しをずっと永遠に続けてるみたいで。回さなくなったらすぐパラーンって下に落ちて割れてしまうっていう感じはね。安定しないですよね。でも長くこう、一線に生き残っていけるような商品作りっていうのがこれやっぱり理想なわけで。そういう意味でね、現行のゴルフ、そしてポロから学ぶべきところ、商品作りとして学ぶべきところは大きいなと思ってるわけです。まあ、さて、そういうことで、ゴルフについて初代と7代目と、それから今のポロと、三つの角度からゴルフという車の魅力について見ていきました。で、最後にこれを全部トータルしてですね、いかに自分に生かしていくかという観点で考察を加えたいと思うんですけども、つまり、ゴルフって何なんだというとですね、まあさっきもちょっと言いましたけど、つまりまあ、プロダクトアウトなわけですよ。最初にこう、理念があって、哲学があって、その哲学に応じて、もう作り込んで出してくると。で、それがその、ユーザーよりも、はるかに先を行く、哲学で作ってくる。これがゴルフですね。だから出てきた当初は、って思わせるわけです。最初から、ああ、いいねって、軽く言わせるっていう、迎合してる車じゃないんで、ここを学べるとこだと私は思ってるんですね。だから、その、お客様のことを考えると言ってもですね、今のお客様にすぐ受けようと思って、小手先でいろんなことをやるっていうのは、あんまりその本当のいい商品作れないと思ってるわけですね。本当のいい商品というのは、今お客さん自身が気づいてないところまでカバーしたような、新しさを持った、理想性を持ったものであるべきだと思ってて。まあ、この辺、まあ、今の安倍政権なんかもね、どっちかというと、マーケットインですね。もうみんなから受けることだけ狙ってる。まあ、カローラみたいな政権ですね、私に言わせるとね。だからもう、哲学がないわけですよ。だからもうね、簡単に、アメリカと一緒に一体となって中国を叩いてるかと思ったら、今度は中国とも手をつないで、八方美人外交をすぐ始めたりする。で、経済良くすると言ってね、アベノミクスって言ってる割には、すぐ簡単に増税をして、 その腰折れをさせるようなことをやる。あれはまあ、財務省なんかの方にいい顔しようと思ってですね、やったんでしょうね。まあ、あんまり政治の話には本題じゃないからあんま深く入りませんけど、まあ、つまりカローラ的なマーケットインではなくて、ゴルフのポイントはプロダクトアウトで、やっぱこう、神様が素晴らしいものを世に出してきて、っていう感覚が残ってる車なんですね。だから我々としてもまず理想的な理念のもとに、やっぱりこう、これがいいんじゃないですかっていう、こういう提案をしていく。これがやっぱりゴルフですね。しかも、その、長くやっていくためにはね、最初に出してきたコンセプトがいいだけじゃなくて、毎回その総力を上げて煮詰めてくる。だから、ゴルフだってね、ゴルフセブンでまた想像を絶する進化を遂げてきた。ゴルフはゴルフなんだけども、時代に合わせて進化には手を抜いてない。ここですね。だから、同じコンセプトで商品作って出すんだけども、リファインには手を抜かない。この、例えば長くこの人気のあるラーメン屋なんかね、西荻木にラーメン屋の有名店があってね、名前ちょっと忘れしましたが、何十年もトップを張ってるラーメン屋なんかも、同じ味ですねってみんなが言われたら、そうなんですけど、実は少しずつ、スープは変えてるんですよっていうわけですね。そう。だから、アイデンティティは残しながらも、ずっと進化させ続けてる。ここがやっぱりロングセラーのこの秘訣ですね。これはやっぱゴルフに見て取れるわけです。それからゴルフに学べるとこというと、見切りの良さですね。だから、いいものをお金をバンバンかけて作るっていうのはある意味簡単なんです。ところがそれだと採算が合わなくなってビジネスとしては失敗するわけですね。ゴルフもゴルフ3でお金かけすぎて赤字車作っちゃったから、一回フォルクスワーゲンの屋台骨傾くんですね。そう。だから、お金さえかけさえすればいいというわけじゃなくて、やっぱりその見切りをしてですね、かけるべきとこはかけるけど、かけないとこはもう全然かけないっていうふうな形で、コストを抑えるっていうことをやらないと、儲かる車にならない。儲かる商品にならない。だから我々が商品を作るときもですね、最高のものを作るんだけれども、見切りをして、ここにはもうお金かけないけど、ここだけは手抜かないという、こういう作り方をしていくべきじゃないかと思いますね。だからそういう意味で商品として優れてるわけです。その、製品、なんていうか、芸術品としてこう優れてるだけじゃなくて、儲かる商品として優れてるわけですね。まあ、この辺が、ゴルフから、学べるところだし、まあもう一点加えたらこの相棒感ですね。この、私がこう相棒というときは長く付き合って、本当にもうこいつ以外はね、考えられないっていうぐらいの、まあこの愛着が湧くものということを指し示してるんですけどね、言ってるんですけど、そういう魅力がゴルフにあるんですね。だから、私今だったらお金がものすごくあったとしてもベンツ買わずにゴルフ買うんじゃないかなと思わせる魅力があるわけですよ。お金はもうね、腐るほどあったとしてもゴルフ買うんじゃないかなっていう、こう、なんていうかね。お金があったらもっと別の車に浮気しちゃうっていうんじゃなくて、お金があってもね、あえてゴルフを選ばせる魅力があるっていうかね。この辺にこの相棒感、絶妙の相棒感があって、これをね、言葉にどうしようかということなんですが、何なんでしょうね。やっぱりこの長時間乗ってれば乗ってるだけしっくりくる感じというのが何より大きな魅力ですね。何が違うのか。それはまあ一個一個のね、シートの出来がものすごく良くて、ベンチよりいいんじゃないかと言われたシートの出来が良かったりしてね。デコレーションはしてないんですよ。デコレーションはしてないんだけど、この基本的な絶妙のこの質感、硬さがあって、長時間、乗ってて疲れないシートなんですけど、でもそれだけじゃないですね。車全体として醸し出してくる、 長い間相棒として使いたくなる感じですね。だからまあ、やっぱりコンセプトでこれを捉えるとしたら相棒感と言っておきたいんですけど、いかに相棒感のある商品を作れるかどうか、これが結構大きいと思いますね。うん、単にいいっていう感じじゃなくて、相棒としてずっと一緒にやっていける、そういうものをですね、商品として作り得たら、やっぱりあなたは、我々はスモールビジネスとして成功する。だから別に我々は自動車メーカーになろうと思ってるわけじゃなくて、それぞれ違う分野でね、私はまあコーチコンサル系のこの企業支援の塾とかコンテンツで勝負してるし、まあ食べ物で勝負する人もいるかもしれないし、いろんなビジネスに応用していっていいわけで、ただこのゴルフから学ぶものとしてはですね、この根本にある哲学の骨太さ、プロダクトアウトとして、それから長年その手を抜かずに煮詰めていくというこのイノベーション、それからやっぱりこの長く一緒にいたいというこの相棒感、そのベースにある見切りの良さ、まあ、こういったあたりにですね、この学ぶべきじゃないかなというふうに思うわけなんですね。まあ、というわけで、そのゴルフという車、名車ゴルフはですね、その単に簡単に出てきた車じゃなくて、もう50年近い歴史を持ちながらずーっと一線にいるというね、稀有な車なんですね。だからこれ研究する意義はものすごくあると思っていて、まあしかもまあ冒頭で言ったように、それを研究した自動車評論家自体がゴルフに匹敵するようなロングセラーをやってのけたというね、この遺伝子の協力者さですよ。とすればね、我々もゴルフを研究して自分の商品を作れば、徳大さんのように自分の商品もロングセラーにできる可能性があると思うんですね。うん、そういう意味で、まあ、今回の研究には非常に付加価値があるんじゃないか、普遍性があるんじゃないかと思ってるわけでして、まあ現時点で私のできる最善の研究が今日の話であります。またこれがね、進化すれば新たにゴルフで何か恩恵を取るかもしれませんけど、現時点でのベストとしてお話をさせていただきました。フォルクスワーゲンゴルフの研究です。ありがとうございました。